エピソード17でちょっと海釣りに行ってきたという話をさせていただいたんですけれども、再びですねまた海釣りに行ってきました。でですね、前回海釣りに行った時にですね、周りの釣りをしている人にですね、どうですか、釣れましたかってお話を振られてですね、でそれでいや全然でしたという話をしたら、何釣ったんですかって聞かれて、ちょっとアジを釣ろうと思ったんですっていうふうに伝えたところ、いや今はタコですよと言われたんですよね。でどうやら調べてみるとですね、梅雨が明けて、2週間から3週間っていうのは、非常にタコが釣れる時期らしいんですよね。でこれが8月になるともう暑くなってまたタコが釣れなくなるらしいんですけれども、でまあそうなのかなと思って、そのブログだとかあと YouTube だとか見てても、結構皆さんタコを釣ってるんですよね。でこういう話をちょっと友人にしたら、友人もその友人の場合は関西にいるんで、明石の方でタコが大量に釣れたとかいう話を聞いてて、おおそうかタコかと思って、じゃあタコ釣りの準備をしようと思って、タコ釣りにトライすることにしました。でですね、タコを釣るにはタコエギって言って、ちょっと大きめのエビのルアーですかねを用意して、で海底に付くような重りを準備して、そういった仕掛けを準備してですね、タコを釣りをします。で、タコ釣りをしたんですけども、やっぱりさっぱり釣れないんですよね。もう全然かかる気配もなくてですね、タコ釣り、みんな釣れるって言ってるのに釣れないなと思っていたんですよね。振り返れば、やっぱポイントが悪かったんだと思います。いくらタコが釣れると言っても、そもそもタコがいないところでタコ釣りしてもしょうがないと思うんで、そこにはタコがいなかったのかなと今になっては思います。でですね、タコがあまりにも釣れないもんだから、ちょっともうちょっと、アジ釣りをしてみるかと思って、アジ釣りのリベンジをしたんですけども、そうしたらですね、結構これがかかったんですよね。長男と一緒に、やってたんですけども、2人合わせて10匹ぐらいですかね、アジを釣ることができました。無事に、これ初釣りといいますか、初釣果になったんですけれども、やっぱり釣れると面白いですよね。こう指先にこうかかった時にクイックイってくるようなのが感じて、でそれで釣り上げる、リールを巻いて釣り上げるっていうのがやはりちょっと面白いですよね。で、あとはやっぱりアジは食べることができるので、そういった楽しみもあります。これからちょっと、海釣りをもう少ししていきたいなと思います。ただいま2025年8月4日6時20分です。弁理士の森本俊明です。森本ラジオ Here we go。今回お話しするのは資格試験の後にすることです。と言いますのも、弁理士試験がですね、担当式が5月18日に終わって、その後論文式必須科目が6月29日、選択科目が7月27日に終わってます。で、次は口述試験なんですけども、それが10月18日からなんですよね。ということで、結構間が空きますんで、その間に、何をすればいいのかっていうのを、私自身の経験を踏まえて少しお話しさせていただければなと思います。やっぱりですね、その担当式が5月で、論文が、必須科目が6月ということで、ごく短い時間にかなり根を詰めて勉強されたと思うんですよね。私自身もそうでした。ということでですね、やっぱりまずは休養を取ることが必要なんじゃないかなと思います。要は試験期 間中にですね、できなかったというか、まあ、遠ざけていたことがあると思うんですよね。それはやっぱり、本を読むとか映画を見るとか、あるいはゲームをするとか、まあ、いろいろあると思うんですけども、自身で遠ざけていたことがあると思うんで、まあ、娯楽ですよね。そういうことを優先してやっていかれていいのではないかなと思います。でもう一つは人との付き合いですよね。その家族であったり友人であったり、まあ、いろいろパターンはあるとは思うんですけれども、そのやっぱり試験期間中はご自身の勉強に集中して、周りをあまり顧みなかったと思うんですよね。ですので、そのまあおさなりになってた部分、特に人付き合いっていうのは努力で成り立つものだと私は思いますので、勉強をですよね、資格試験に臨むにあたって、サポートしてくれた、支援してくれた方々に対して恩返しといいますか、今まで、少し時間が、取れなかったと思いますんで、まあそういう、お付き合いといいますか、こういう関係を深めていくっていうのは一ついいんじゃないかなと思います。でもう一つはですね、やはりその、まあ、おそらく資格試験を受けるっていうことは、まあ、今、従事している仕事に対して必要っていう場合もあるでしょうし、今とは違う別の仕事を求めて必要になってくる、まあ、あった方がいいと思って資格試験を受けられると思うんですよね。ですのでやっぱりこの仕事面のところがやはり重要かなと思います。まあ、今ある仕事で、プラスアルファの資格を取るっていうのであれば、やはりその、まあ、仕事に専念するっていうのがやっぱり大切かなと思うんですよね。まあ、試験のことで頭がいっぱいだったと思うんですけど、今度はちょっと、仕事にのことについて、考えをシフトして、仕事について、専念する。まあ、それこそですね、次また資格試験の勉強を始めるってなったらですね、それはそれで頭の切り替えといいますか、が必要になってくると思ってるんですよね。その仕事だけではなくて試験のことも考えなければいけなくなるんで、まあ、言い換えれば今は仕事に専念できる時期かなと思うので、仕事のことについて、集中して専念して、従事していくっていうのが一つかなと思います。まあ、もう一つはやっぱり転職活動ですよね。まあ、ちょっと私の経験を言いますと、その論文式なんですけども、まあ、必須科目を受けて、まあ、選択は免除だったんで必須だけだったんですけども、試験を実際受けて、まあ、解く実はなんとかなったなと思ったんですよね。でただ衣装がですね、ちょっと難しいというか予想してなかったような問題が出たので、あれれと思って、そんなに手応えはなかったんですよね。でそれを引きずって商標の試験に臨んで、まあ、商標も手応えはないとまでは言えないんですけども、まあ、ちょっとどっちに転ぶかわからないなと、そういう状況だったんですよね。で結局その、まあ、初めての試験だったものですから、合格しているのかどうかっていうのはもちろん想像がつかなくてですね、どうしようかなと思ったんですよね。で当時はですね、私は会社員でその知財部に所属していなかったものですから、やはり知財の仕事をするには 何かしらのやっぱアクションを起こさなきゃいけないと思ってたんですよね。で、まあ、当初は合格してから転職活動をしようかなと思ってたんですけど、やはりですね、その、まあ、試験勉強をしていて試験を受けた後で、やはりこの道で生きていくんだっていうのをより重く強く感じるようになったんですよね。でそうしてるとやっぱり口述試験まで10月まであるので、この間に何も行動を起こさないのはもったいないなと思ったんですよね。ですので、まあ、私はその、まあ、受かってるかどうかわからないんですけれども、まあ、ひとまず転職活動をしようと、そういうふうに考えました。まあ、暑い最中で、動き回らなきゃいけないっていう大変さはあるんですけれども、まあですね、例えばその今の時期に、まあ、8月9月ぐらいに転職活動をして内定をいただいたとしても、実際に働き始めるのはやっぱり 試験が合格が分かった後だと思うんですよね。まあ、要は12月とか1月とかになると思います。まあ、私はその8月に、そうですね、転職活動をして、まあ、内定をもらって、でその後に、12月ぐらいからは、働き始めたと、記憶してるんですけれども、まあ、やっぱりその転職活動からその働き始めるまでやっぱり時間がある程度、必要になってくるんで、まあ、それは今従事している仕事の関係もあるのでですね、なるべく早く業務に従事したいっていうのであれば、その合格した後すぐに仕事ができるような環境を整えるっていうのが一つの手かなと思います。まあ、それにですね、結構やっぱり合格した直後っていうのはすごいやる気があると思うんですよね。そのやる気をすぐに仕事に転嫁できるっていうのはいいと思うので、まあそういった意味で、今動かれるっていうのは一つの手かなと、思います。まあ、あとですね、基本的に例えば特許事務所で働く場合はですね、その登録費用っていうのはまあ特許事務所持ちだと思うんですよね。ですので合格してからすぐに登録を受けやすい、まあ、実務収集が今は必須であるんでしょうけれども、まあ、便利事登録が、まあ、自身で登録受けようとするとそれこそお金がかかるんですけども、特許事務所、で勤務するとなるとその特許事務所に支払ってくれると思うので、まあ、そういったところでいち早く登録が受けられるっていう利点もあるかなと思います。まあ、長々話したんですけれども、まあ、結局詰まるところ2点で休養することと、まあ、休養の中にはそのご自身とあるいはサポートしてくれた方々と共に、時間を過ごすということと、もう一つはその仕事、そして転職活動について、少し考える、で必要があれば動くっていうことですね。それがまあ資格試験の後に、することじゃないのかなと私は思います。はい、今回の配信はここまでとさせていただきます。ご聴取いただきありがとうございます。弁理士の森本俊明でした。